江東区声の広報、令和4年7月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報7月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、妊娠・出産・子育て、あなたに役立つ子育て情報をお届けします。2、後期高齢者医療制度、保険料額決定、7月15日金曜にお知らせを発送。3、後期高齢者医療制度、被保険者証を一斉更新、新しい保険証を7月中旬に送付。4、国保高齢受給者証更新、7月末までに世帯主に送付。5、介護保険サービスを利用している方へ、新しい負担割合証を7月12日火曜に発送。6、木を枯らす首やかツヤ髪切りに注意。7、一人親家庭のお母さん、お父さんを支援、給付金の支給や生活全般の相談など。8、子供と一緒に交通ルールの再確認を、夏休み中も交通事故に遭わないために。9、高齢者地域見守り支援事業、サポート地域を募集。困った時はお互い様の街づくり。10、令和4年度江東区青少年夏季育成プランを策定。子ども若者の目線に立った安全な社会環境づくりの推進など、家庭地域の取り組み。11、もしもの時の浸水被害に備えて、土のうを配布。12、マイナポイント第2弾実施中。健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録などが追加。13、小学校高学年期の子どもたち、2、一向に自分から勉強しようとしません。14、児童館夏休みイベント、子育て応援、児童館は0歳から18歳までが遊べる地域の子育て基地。15、図書館夏休みイベント、お話し会などの催しが盛りだくさん。16、エコックル高等、8月の環境学習講座。17、江東区産業表彰、推薦受付開始、産業の発展に寄与した従業員企業の推薦を。18、介護ってどうすればいいの？高齢者家族介護教室。8月16日火曜。19、江東若者女性仕事センター、U29、江東ジョブマッチング、参加者募集。20、江東若者女性仕事センター、8月度セミナー、参加者募集。21、飲食店の創業を考えている方へ、創業支援セミナー、8月27日、9月3日、土曜全2回。22、保育士実技講座、7月30日土曜、保育の現場で役立つスキルを紹介。23、ゼロカーボンシティ高騰の実現に向けて、2、住まいの脱炭素へのアクション。24、お知らせ。25、講座催し物。26、保険。27、休館休止。28、観光所。29、その他。30、第二王子間中学校、新校舎完成。町のような学校をコンセプトに、みんなで集えるスペースを随所に設置。31、明るい選挙啓発ポスター、作品募集。締め切り、8月30日火曜、 明るい選挙の実現や投票参加の呼びかけに。32、高等ワクワクワークチャレンジ、キッザニア監修のプログラムでお仕事体験。33、ミステリーの傑作、殺しのリハーサル公開ゲネプロ、11月5日土曜、区民100組、200人をご招待。34、頑張る小中学生コーナー。以上、目次です。掲載している情報は、6月29日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区法でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、感染防止対策にご協力ください。また、体調の優れない方は、参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、妊娠・出産・子育て、あなたに役立つ子育て情報をお届けします。7月から LINE 配信スタート。こんにちは赤ちゃん LINE。複数の医師による監修を受けた信頼できる情報。タイムリーな情報配信。妊娠週数やお子さんが生まれた後の成長に合わせた子育てに役立つアドバイス。区の子育て支援サービスに関する情報を配信しています。1、妊娠期と子育て期。2種類の内容。妊娠中の方には毎日、0歳から2歳児の子育て中の方には、毎日から2週間に1通お届けします。2、あなたの不安を解消、子育てアドバイス。お腹の赤ちゃんの様子や、母親の体のこと、育児のアドバイスなど、時期に合った内容をお届けします。3、必要なタイミングでお知らせ。区の子育て支援情報。妊婦健診や保育園情報、予防接種、児童手当などの情報もお届けします。利用者の声。育児で不安な気持ちを和らげてくれたり、成長の目安を知ることができ参考になりました。登録方法。1、区公式 LINE を友達に追加する。ID@CITY_KOTO。2、トーク画面下メニューの受信設定をタップ。3、こんにちは赤ちゃん LINE の登録するをタップ。4、画面の案内に従ってお子さんの情報などを登録。区公式 LINE の二次元コードがあります。子育て情報ポータルサイト。23区で最多、区内8カ所にある子ども家庭支援センターの利用案内や子育てイベント情報、児童館の案内などを掲載しています。子育て支援施設の情報が一気に見られて便利。オンライン上での相談もできます。ホームページ、https://koto-kosodate-portal.jp/。二次元コードがあります。子育てハンドブック。子育てに役立つ情報が満載の子育てハンドブックをスマホからも見ることができます。区ホームページやアプリ、まちいろでご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、子ども家庭支援課子ども家庭係、電話 3647-9230、ファクス 3647-9196。2、後期高齢者医療制度保険料額決定。7月15日金曜にお知らせを発送。令和4年度の後期高齢者医療保険料のお知らせを7月15日金曜にお送りします。 送付書類は次の通りです。特別徴収、年金引き落とし、口座振替の方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、納付書払いの方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、7月から9月期の納付書。なお、10月から12月期の納付書は10月中旬、翌年1月から3月期の納付書は1月中旬にお送りします。口座振替に切り替わる方には、振替が可能となった月にお知らせをお送りします。特別徴収とは、4月から翌年2月まで年6回の年金支給月に、年金から保険料を差し引くことで納める方法です。普通徴収とは、年間保険料を7月から翌年3月までの各月に振り分け、口座振替や納付書により納める方法です。保険料は、被保険者と世帯主の所得をもとに決めています。所得が一定以下の場合は、保険料が軽減されます。所得の申告をしていないと軽減できないため、税金が非課税の方でも所得の申告をお願いします。保険料の算定方法等の詳細は、通知書に同封のパンフレットをご覧ください。新型コロナウイルス感染症にかかる減免について、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方に対して減免する制度があります。詳しくは区ホームページや7月15日金曜にお送りする保険料のお知らせに同封のご案内をご確認ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファックス 3647-8443。 3. 後期高齢者医療制度、被保険者証を一斉更新。新しい保険証を7月中旬に送付。現在お使いいただいている後期高齢者医療被保険者証。75歳以上の方と申請により一定の障害があると広域連合から認定された65歳以上75歳未満の方に交付の保険証の有効期限は7月31日です。すべての加入者に8月1日からお使いいただく新しい保険証、藤色を7月中旬にオレンジ色または緑色の封筒に入れて簡易書き留め郵便で個別にお送りします。届きましたら氏名、生年月日、自己負担割合などの記載内容をご確認ください。10月からの窓口2割負担の導入に伴い、すべての方の保険証の有効期限が9月30日までとなっていますので、ご注意ください。10月以降お使いいただく保険証は、9月下旬頃にお送りする予定です。現在お使いの保険証、オレンジ色は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意の上、ご自身で廃棄していただくか、医療保険課までご返却ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、ファックス 3647-8443。 4. 国保高齢受給者証更新、7月末までに世帯主に送付。国保加入の70歳から74歳の方にお渡ししている高齢受給者証は、毎年8月に更新します。新しい高齢受給者証は、7月末までに世帯主宛に送付します。今までお使いの高齢受給者証は、8月以降に裁断して廃棄していただくか、医療保険課資格付加係、区役所2階7番、窓口、またはお近くの出張所にお返しください。負担割合が3割の方へ、高齢受給者証の負担割合は2割または3割です。高齢受給者証をお持ちで住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯では、 負担割合は3割となります。3割負担の世帯でも、令和3年中の収入が次に該当する場合は、基準収入額適用申請を行い、認定されると2割負担に変わります。高齢受給者証交付対象者数、1人、3割から2割に変更になる判定基準、総収入金額の合計、383万円未満。交付対象者数、2人以上、判定基準、520万円未満。交付対象者数、1人、ただし、特定同一世帯所属者あり。特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に加入された同一世帯の方です。判定基準、520万円未満。特定同一世帯所属者分を含む。ただし、区が保有する住民税の情報により、基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入金額を正確に把握できる場合は、申請によらず、負担割合が2割に変わる場合があります。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファクス3647-8443。5、介護保険サービスを利用している方へ、新しい負担割合証を7月12日火曜に発送。要支援、要介護認定を受けている方、介護予防、生活支援サービス事業対象者に、8月1日からのご自身の負担割合が何割かを示した負担割合証を7月12日火曜に発送します。65歳以上の方の介護保険サービス利用者負担割合は、一定以上の所得、本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上、がある方は3割、それ以外の方は2割または1割となります。過去に介護保険料の未納期間がある方は、負担割合証に記載する割合にかかわらず、自己負担分が引き上げられる場合があります。第1号被保険者、65歳以上、本人の合計所得金額、中1が220万円以上、3割負担、中2。中1、合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。中2、合計所得金額が220万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入プラスその他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合、1割負担になります。また、単身で280万円以上、340万円未満の場合、2人以上の世帯で346万円以上、463万円未満の場合、2割負担になります。その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。中終わり。第1号被保険者、65歳以上、本人の合計所得金額が160万円以上、220万円未満、2割負担、中3、中3、合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラスその他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満たない場合、1割負担になります。中終わり。第1号被保険者65歳以上、本人の合計所得金額が160万円未満、住民税非課税者、生活保護受給者、 1割負担。第2号被保険者、40歳から64歳、1割負担。問い合わせ先、介護保険課給付係、電話3647-9498、ファクス3647-9466。6、木を枯らす首やかツヤカミキリに注意。桜などの木を枯らしてしまう特定外来生物、虫の首やかツヤカミキリが昨年度区内で確認されました。虫、特定外来生物とは生態系や人体に深刻な影響を及ぼす可能性があり、生きたまま運んだり、飼ったりすることが法律で禁止されている外来生物のことです。中、終わり。被害の拡大を防ぐため、区では公園などの調査を行っています。人体に害はありませんが、桜や梅などの樹木をお持ちの方はご注意ください。首やかツヤカミキリとは、中国、ベトナムなどが原産の虫で、体長は25ミリメートルから40ミリメートル。前胸部、首のように見える部分が赤く、体は艶のある黒色です。どのような被害があるのか。幼虫が成虫になるまでのおよそ2年間、桜などの木の中に潜み、木の内部を食べて枯らします。こんなサインにご注意。幼虫は木の中にいる間、フラスという木くずと糞が混ざったかりんとう状のものを排出します。木の根元や幹にフラスが出ていると、内部に幼虫がいる可能性があります。成虫は6月から8月頃に現れますが、フラスは幼虫の動きが活発になる5月から10月頃見ることができます。見つけた時は、成虫を見つけたらその場で駆除するとともに、見つけた場所を区の環境保全課までお知らせください。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。